黒学の
ブイトーキラジオ。
千葉ロッテマリーンズの佐々木朗希投手が先日完全試合を達成いたしました。平成でね、巨人の牧原投手が1人1回だけっていうことでね、この先人工芝あと打高投低ということから言って、もう完全試合なんかないんじゃないかななんて思っていたところも達成。しかもバッテリーが20歳の佐々木投手と18歳、まだ18歳ですよね、高校卒業したばかりの松川というキャッチャーで、ドラフト1位だったんですよ。その2人で達成したっていうことがすごいなと思いますけども、これでね、ふと思い出しますのが、佐々木投手が高3の時、岩手の決勝でエースなんだけど、まあ投げなかったわけですよ。今までの疲労を考慮してっていうことでね。で、その佐々木投手は甲子園に逃げなかったんですけども、それがこのね、完全試合に結びついたということでね、評価している方もいらっしゃいますけども、その一方で先日のね、近江高校のようにね、エースがずっと投げ続けていたという、そういうのもあります。どちらが正しいのかっていうのは分かりません。実際問題ね、だって佐々木くんだって本当に千葉ロッテでね、今回成功しましたけども、これで失敗していたらね、果たしてどうなってたかっていう評価が分かれると思うんですからね。今後ね、大谷に続いてアメリカに行くのかっていうのがすごく気になるところではございますが、アメリカは日本と違ってね、またいろんなシステムも違いますし、投球回数も中6日とかじゃなくて中4日ですんでね、またどうなるかも変わってくるんでしょうけども、今後ね、佐々木投手の活躍楽しみにしたいと思います。でもね、ちょっとね、ストライクゾーンが審判さん広がったような気もするんですよ、見ててね。あと最後に出てきたバッターがね、杉本ということでラオウだったんですけども、今年当たってないということを考えると、果たして彼を最後の代打に持ってきたのは正解だったのかっていうのは疑問が残ってるんですけども。
この番組はホンダハンター株 CT125 に乗ってトコトコトコトコ下道ツーリングな私黒学は、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第218回のお話は、大東京卸売センターは大にぎわいと、黒学パワースタンドへ悩むとキッチンカーも大にぎわい。大東京卸売センター、この名前は最近の首都圏のテレビ番組では随分と取り上げられるようになりました。どっか一曲が放映すると我も我もという感じで取り上げられますね。テレビ局の悪いことだと思うんですが、しかしこうなると私黒学も当然のように磁石に引き寄せられるようにと、このムイトークラジオの取材に出かけることはお約束だっていうのはもうお聞きの皆さんはお分かりだと思いますが、ということで早速非番の日にお出かけいたしました。今回はですね、人が見ると書く瞳街道から甲州街道、あと中央高速の側道から府中街道を横切って、あのユーミンの歌で有名になりましたね、中央フリーウェイでも出ましたけども、サントリーのビール工場の前、ここをですね左折していくとですね、なんと大渋滞なんですね。ちょうどですね、この大東京卸売センターの駐車場から出る車と入る車、そこに回送の京王バスが絡まってしまって、ニッチもサッチも行かないような様子でございました。ビール工場側は出口なので、数メートル進んだ先が入り口なんです。ここもね、なかなか渋滞なんですが、最近はほら車と車の間が広空いてるじゃないですか。こういう時にハンターカブは便利ですよね。頭を下げて、ちょっとすいませんということで駐車場に入りました。ところがここも満車。幸いなことに二輪車スペースには若干の空き発見ということで、無事止めることができました。さて、久しぶりに来る市場なんですが、実は十数年前でしょうか、この近くの職場にいた時に正月のね、締め飾りを買いに来たことがあったんですけども、あの時はこんなにお客さんいなかったよなっていう感じなんですけどもね、バイクを止めまして、ヘルメットをその他必要なものを置いて、まずは第5通路から進入です。 中に入るとスペースがあって、そこにはこの大東京卸売センターの開業までの道のりや開業してからの写真などが数多く貼ってありました。何でも五島工学研究所、5つの富士と書くんです。五島工学研究所の創立者である後藤斎三さんがアメリカの視察の際にですね、無人の郊外へ続々とできつつあるショッピングセンターを見て、モータリゼーションの到来を予感したそうです。都心に偏っている卸売機能を郊外に分散して流通の合理化を図る必要があるなとこう痛感していたところね、昭和39年頃のお話なんですが、約8割の卸売業者さんが交通混雑と駐車場難、店舗、倉庫の拡張にこう弱っちゃったなと難儀していたそうなんですね。で、そこの打開策として3割以上の方が郊外へも移転してくんねえかなと考えている中、その第一希望地の第1位が調布府中地点と、あと京浜地区だったそうです。ということで、ここでね、これはいいわということで、この後藤工学研究所の後藤社長が誘致したわけなんですけども、ちなみにこの株式会社後藤工学研究所なんですけども、プラネタリウムとか大型映像投影機、天体望遠鏡の製造会社で、主力商品のプラネタリウムにおいて世界シェアはなんと 40%、国内シェアは 66% というトップメーカーだそうでございます。すごいですね。後藤だなんていうとね、東急の設立者の後藤さんも思っちゃいますけども、なんか意味があるんでしょうか。こちらの方は5つの島でしたっけ？で、こちらは5つの富士なんですけどもね。ちょっとお話はずれますが、時は流れて昭和41年12月7日、我が国最大の民営市場として、300店舗を超えるお店が入居して、年商100億を目標とする市場として華々しく営業開始したそうなんですよ。現在は一般の方も入れますが、おそらく昭和の時代はプロだけだったでしょうね。そんな昭和41年から2年ということで、しかも年商100億をということですけども、この府中というと何か一つ思い出しませんか？この昭和の40年代というと、そう、あれですよ、3億円事件。あれ昭和43年ですからね。あの3億円事件ってえらい騒いだじゃないですか。東芝の従業員のボーナスが3億だったわけでしょ。それを超える100億ってどんだけよって気がいたしますね。あと、ここの市場の歴史の深さも感じます。さて、ちょっと話がずれましたが、先ほど第5通路と言いましたけどもね、こちらの構造なんですが、縦に5本横に2本の通路が走っていて、5番の目のような構造となっております。まあ、通路の両脇は所狭しと商品が陳列されてあって、これは弱ったぞ、どこ見たらいいんだというような状態なんですが、この第5通路は入ったところはね、白衣や福祉介護のお店からスタートです。お昼近くっていうこともあってね、いろんな方がいて混んでおりました。やがて大雄畜産というお肉屋さんの前に、ここがね、美味しそうなお肉が格安の値段で並んでいました。チャーシューもあってね、これはキャンプに行く前の買い出しにバッチリの雰囲気です。小売りはね、300g 以上からお願いしますって書いてありましたね。まあ、それでも随分優しくなりましたよね。 300g で買ってくれるなんてね、あ、売ってくれるか。前はね、1キロが当たり前ですからね、そんな300なんですね、ふざけんなって怒られたんですけども、まあ今はそんなこと言ってられませんか。でもね、チャーシューもね、これは美味しそうなんですよ。これね、キャンプに行く時に寄ってって考えてもね、ちょっとね、場所が。あ、でもいいのか、ここへ寄って買い物をして、野苑街道に行けば、そうか、それでもいいのか。まあ、ちょっとその辺はちょっと頭に置いておくことにしましょうかね。そうやって進んでいきますと、その隣、どうやらドライカレーのお店があります。ホームメイドさんとお呼びすればいいのかしらね。ほほう、ドライカレーかということでね、お値段も600円前後、とりあえず第一候補に残しておきました。で、西通路、縦のね、西通路を曲がればアジアンミールというアジア食材のお店と、珍味割烹材料のお店や漬物屋さん、中華食材のお店が並んでおりますが、この辺はちょっとスルーですね。で、今度は第4通路に入りましょう。麺類が山のように売ってるお店発見です。黒学家も以前はですね、町中華のお店だったんですが、我が家はですね、自家製麺だったんで、このようなお店で仕入れることはなかったんですが、ちょっと興味津々ながらもスルー。 このザイオン通路はね、少しね、残念なことにお店が撤退して寂しいんです。少し賑やかな八百屋さんの前をついて、今度は第3通路ありましたよ。この間テレビで紹介されていた卵屋さん、 J ワークスさんですね。二卵性の卵、双子の卵、あと初めて産んだ卵など特徴あるものが売っております。二卵性のものなんてね、これすごいと思いません？絶対二卵、双子なんですよ。どうやって作るのか本当不思議なんですけどもね。あと初どれ、ね、初めて産んだ卵、これって貴重ですよね。しかも初めてだからいろんな栄養素も高いそうで、これは知らなかったというか、そんなこと意識したことなかったです。ちなみにこちら、お店の前の棚にね、テレビで紹介されましたなんてポップが貼ってありますから、すぐにわかりますよ。この額も小さい頃行ってた市場のね、卵屋さんなんかだと、こんなね、丁寧なね、小分けなんかにしてませんでしたよ。箱でしたから。まあ、うちも箱でね、買ってましたんでね、段ボール。あれ、何個詰めだったんだろうね、今思うと。そんなすごい箱で買っておりましたけど。本当にいい時代になりましたね。さて、第3通路で、お肉屋さん、梱包資材のお店もありまして、どんつき屋泉屋さんという大きな食材のお店。なんとなく一番の中にスーパーがあるという感じでございます。ちょっと入りづらかったです。今度は第2通路に戻ります。魚屋さん、すでに終わってしまったようで、もぬけの殻ですが、床が濡れておりますね。これは多分お掃除、洗ったんでしょうね。床をね、濡れておりました。反対側はアンデス食品さんという肉屋さん。黒がっけも確か別の市場のアンデス食品に通ってたという記憶があります。ここではね、豚の半身とかね、豚骨などね、選んで、これとこれでこれって言ってね、お金を払うとね、お店の人は車まで運んでくれるんですよ。まあだってすごい量ですからね、豚だって何キロっていう騒ぎがいくつもあるわけですが、豚バラ肉だってね、本当骨付き肉で買ってるわけです。ガラだって一袋じゃないですからね、豚の骨やら鶏の骨やらね、山のように、ね、それをトランクまでね、運んでくれるんですよ。まあ当然トランクの鍵なんかかけませんから、そこに乗っけておいてくれるんですけどね。だからこれ、仕入れのお店も決まってくるんですよ。だって一時ほら、車のナンバー教えなきゃいけないから、そういうのもないしで分かるようにね。うちもね、親父が、兄貴か私を代わり番号に連れて、アンデス食品さんとかね、他のお店の方にも紹介してましたから、ほんと、一歩間違えていれば、私もラーメン屋の親父になっていたかもしれませんけども。まあ、そんなことでね、ちょっと懐かしく思い出しました。でもね、今と違って当時は本当いい世の中ですよね。だってトランクに鍵かけないで、豚だって下手すら1頭ですからね。そういうのがあったり、ガラが何キロ、5キロが3つ4つとかでしょ。それ持っていかれないんですよ。パクられなかったんですから。まあ最後の方、私が高校生くらいの時ですか、たまたま行ったらパクられてたっていうのがありましたけどね。まあ今だったら絶対ダメでしょうけどね、まあそんな時代もちょっと懐かしく思い出しました。やがって、え、何これっていう感じです。実はなんと100均が最近出店ラッシュというワッツウィズさんですか。こんなところにも100均が進出しているなんてびっくりいたしました。その反対側です。ありましたよ、ありました。飲食出前機食堂道具のお店、その名もマルシンさん。どっかで聞いたことありますよね。そう、出前には欠かせないあのマルシン出前機、あの株についているやつです。まさかこのお店が考案したものだなんて思いもよりませんでした。黒がっけの株、正確に言いますとヤマハの90のメイトだったんですが、これにはね、片側式のものがついておりましたが、うちの親父殿はここまで来て仕入れていたのか、それとも別もいつもの市場にあったのか、今となっては聞けませんが、その後も大変残念です。さて、第一通路に戻りますと、片側は飲食店、もう片側は薬屋さんです。なんだかな、食べ過ぎたらすぐに胃薬買ってねってかいと突っ込みながらも、お昼ご飯は何にしましょうか。マグロ、韓国チキン、おっと珍しい冷凍の自販機もあります。しかも隣には電子レンジまで、これはこれでありですよね。その他にもうどん、ラーメン、揚げパンのお店が続々と並んでおります。ダメだ、こりゃ迷うわ、決められない。こういう時に迷い出すんですよね、優柔不断。ちなみに現在 ドライカレーが第1候補、海鮮丼第2候補、ラーメンが第3候補になっております。正直言うと揚げパンもデザートにと加えてはおりますが、この辺がなかなか難しい。あとね、お店が狭いのも実は迷っているところなんです。飲食コーナーというイートインスペースもあるのですが、これが満員でして、キャパが収容時に追いついておりません。弱りましたね。ということで、空いていたドライカレーにしようかと思いました。ここは第一候補だったし。ということで、西通路を歩いていったら、何やら第五通路にすごい行列発見です。どうもこちら、通路の真ん中の吉村商店さんというところで、赤身とネギトロの二色丼と、ネギトロ丼が11時半過ぎから発売されているらしく、その大行列なんですね。ちょっと見てみると、これがなかなか美味しそう。しかもネギトロ丼は税込み410円、二色丼は540円というお値段、リーズナブルですね。せっかく市場に来たし、生ものにするかと行列に並ぶことにしました。あ、いいですね。西通路側は丼物を買う方、東通路側はマグロの柵と丼を買う方で分けておりますが、しかしこれがよくよく見ると10人もいるかいないかの行列だったんです。それなのに一向に進まないんですね。なぜかというと、いざとなると冷蔵庫の前で悩んでいるんです。不思議ですよね。2種類しか丼ないのに。特にですね、私の前にいた親子なんです。これひどかった。私と同じ年ぐらいの旦那は勝手に自分のものを決めてね、奥さんと娘2人、そっちの分はね、全くの知らんぷり。また娘さんは娘さんでね、私ネギトロ食べられないから二色丼もネギトロ抜きにしたいなんてね、だったら二色丼じゃねえじゃねえかよって言いたくなりますけども、そういうやつは大事通路のお店に行っていいもん食べろって言いたくなりますけどもね、その辺は我慢我慢してしまうとできました。10分ぐらい待ちましたが、さて黒角の番です。ネギトロ丼と二色丼で締めて950円。え、2つ1人なのに2つも丼取っちゃうの。いえいえ、今日は実はミニションクを連れていますので2人です。絶対に2人なんです、誰が何と言おうと。ということで、イートインスペースがちょうど空いていたんで、そこに座っていただきまーすです。蓋を開けてびっくり、なんとご飯とネギトロが別のせだったんです。あの牛丼と同じ感じですね。まあネギトロの感じなんですが、ちょうどいい感じです。油っぽくなくてすんなりいけます。安いネギトロってほら、油っぽさが滲むじゃないですか。変なね、しつこさがあるけども、ここはさすがにないですね。ご飯の方、酢飯なのですが、ご飯の量は普通かな、 200g って感じでしょうか。ちょっとね、硬くなっていました。そうそう、硬くなっていた件なんですけどね、これもうしょうがないんです。最後の方だったんで、品物がね、冷蔵庫の保管時間が長かったせいもあるのでしょう。まあその辺はちょっと仕方ないなというような気がしました。一方赤身の方なんですが、これがですね、残念ながらって感じなんです。せっかくの市場ですから、赤身の方も美味しいかと思いましたけどもね、なんだかなっていうような感じでした。ちなみに食べた丼物の方なんですが、お店の脇のプラのゴミ箱があって、そこに戻す方式で大変助かりました。さて、こんな感じで大東京卸売センターを出て行ったんですが、テレビで紹介されて随分混雑していますが、逆に賑やかな雰囲気が戻って良かったのではないかなと思います。青森県にありました弘前中央市場、こちらね、閉鎖が決まったようです。あれ、3月いっぱいだったのかしら、もう閉鎖になっちゃうのかな。まあそうやって考えるとね、このコロナ禍だと飲食店、プロの方もね、そうそう買い出しに来ないでしょうし、一般の方が来てくれるということは、市場にとって大変いいことでしょう。これからも大東京卸売センターがね、流行っていただくことを祈りたいと思います。パワースタンド。この放送が流れる頃、もうこの放送が流れるのは7月でしょうから、すでに決着がついている、いや、装着がされているかと思うんですが、 実はパワースタンドをどうしようかとまだ迷っております。というのも前回のタカキャンプ祭りでのあの青根キャンプ場の受付の前、舗装されている道に止めたのはいいのに降りようとした瞬間にグラッときましたし、翌朝は翌朝でスタンドの下にかまぼこ板を引いて安全を確保したはずなのに、キャンピングシェルベースの上にキャンピングシートバッグ2を乗せた瞬間、これまたグラッときたわけです。まあね、荷物をこれでもかこれでもかっていうくらいで一泊のキャンプなのに乗せている私も私なんですが、あれでも少なくしたんですけどね、まあ写真の方を見ていただければわかるんですけども、冬キャンプなんで暖房用の品物が増えたから致し方ないとしても、その辺はハンターカブですからね、荷物を乗っけてこそのハンターカブじゃないですか。それなのに、それなのにっていう感じです。ということで転倒防止のためのパワースタンドをつけようかと未だに迷っております。というのもですね、もう皆さんもすでにご承知のことかと思いますが、実は私満足な工具を持っていないもんですから、このパワースタンドをつけるにしてもですね、工具が足りないんですよね。しかもつける場所っていうのはね、タンデムステップとともじめになるわけなんです。まあそのともじめはともじめにしなきゃいけないっていうことでね、しょうがないとしても、もう一つ衝撃的だったのがこのパワースタンドなるもの、西本製作所さんで作ってるやつなんですが、実はレッドバロンで入荷できない品物なんです。これって衝撃的でしょ。バイク屋さんにバイク用品が入荷できないってどういうことっていう感じなんですよ。しかもですね、ともじめするにはボルトとワッシャーが必要なんですね。結局距離が長くなっちゃうんで、今までついてたボルトじゃダメですから。後から YouTube の方を見ててね、このボルトとワッシャーが必要なのが分かりまして、これも調達しなければということでね、めんどくさいですよね。だってボルトとワッシャーだけを買うためにどっか行かなきゃいけないんでしょ。しかもこれからですよ、荷物はほらあったかくなるから軽くなるわけじゃないですか。テントもツーリングドームだけになりますし、シュラフもね、変な話ですけどいらなくなるかもしれないわけだし、いろんな意味でねこと足りちゃうし、でもタープが重くなっちゃったからちょっとあるかもしれないけども、あとタンデムステップにともじめってさっき話しましたけどね、これまた、これまたあるところで情報を知れたんですが、そもそもハンターカブのタンデムステップがついているのがスイングアームなんですよ。ですからそのスイングアームにボルトを締める力が強すぎると、スイングアームになんか不都合が出るみたいで、カタカタ音が発生してしまうそうです。嫌ですよね、カタカタ音なんて。全く勘弁してよって感じでしょ。しかもですよ、まあ自分でやっちゃったんならね、まあしょうがねえな、仕方ねえな、俺がやったんだからっていうような気になりますけども、お店にお願いしてお金もお支払いして、その結果がカタカタとなりだしたら後悔するだけじゃないですか。営業担当の方は立川の方はね、信頼しきってるんですけど、工場の方はね、実を言うとあまりお付き合いが長いわけではないし、それに片道20キロ、そのぐらいかけていくのもね。あと小平店の工場長はね、いい人だから安心なんですけど、実は店長が苦手なタイプなんですよ。そんなわけでこの原稿を作っている段階ではまだパワースタンドをつけようかつけまいか悩んでいます。小さなことで悩んでいるんですけどもね、ぜひこの辺はもうちょっとお楽しみにしてお待ちいただければと思います。先日狭山市にあります狭山キッチンカー協会さんが開催する狭山キッチンカーマルシェなるものが開催されていました。私は都合がつかずにちょっと行けなかったんですけどもね、 春休み期間中は毎日この協会さんに加盟しているキッチンカーが数台出てかなりの賑わいようだったんですが、キッチンカー、まあ名前はおしゃれですが要は屋台、時代劇にも出る蕎麦屋の屋台もある意味キッチンカーですよね。お侍さんが転職してやっているものや、盗っ人が変装して行っているものね、そうやって起業しているものということから言えば、サラリーマンを辞めて転職して起業する現在のキッチンカーと同じと思ってもいいのかな。ちょっと飛躍しすぎかな。そんなことで自分では開業しませんが、いや開業できませんが、どんなことに注意しなきゃいけないのかなと思ってちょっと調べてみました。意外なことで失敗している方がこれ多いようなんですね。例えばなんですが、キッチンカーってとってもおしゃれなイメージがあるじゃないですか。軽自動車を改造するにもちょっと可愛いボディカラーにしたいとか、ひさしをつけてみたいとか、あとキッチンね、厨房部分も可愛くしたいなぁなどあるじゃないですか。そんなことをしているとあっという間に金額がかさんでしまうそうです。まあそりゃそうでしょう。そこへ持ってきて不慣れな業者さんに頼んだり、じゃあ車の改造に詳しい業者さんに頼めばいいのかと思ってみると、これはまた持ちは持ちやで、まあここでもお金がかさんでしまうようだったそうです。慣れている業者さんに頼むが一番ですよね。あともう一つ意外だったんですが、保健所の許可、これが意外と大変だったそうです。いやいや保健所なんて日本全国どこも同じ衛生基準だろうなと思うじゃないですか。これが意外にも千葉県と神奈川県ではまた違うようなんですね。これちょっと例があったんで千葉県と神奈川県って言ってるんですけどね。まあもう一つそこで疑問が出るんですけど、千葉の保健所で許可を取ったら千葉で営業すればいいじゃない、別に神奈川なんかいらないじゃないと私も思ったんですけども、ここが盲点。キッチンカーってのは大概平日のランチ営業じゃないですか。でも土日ってどうします？お休みします？公園にいっぱいお客さんいるのに、キャンプ場にもお客さんいるのに、ゴールデンウィークなんかすごい人手ですよね。まして今はほら月曜日も休みになるパターンが多いからね。そうすると県内だけじゃなくて他県も行きたいじゃないですか。今思えば久保キャンプ場もキッチンカーが来てましたけども、あれも神奈川県の方ですからね。神奈川県の保健所は OK でも山梨県はダメだなんてなると、せっかくのチャンスが無駄になっちゃいますもんね。ですからこのようなこともあるんで、キッチンカーを製作するときにはしっかりとした業者の選定が必要なようなんです。なんせ保健所ってのは一回不備があると、こいつ大丈夫か、下手すら食中毒を起こすんじゃないかというような先入観を持たれてしまう。そうなるとね、なんか審査も通りづらくなるみたいですよ。まあそのようなことから、このような協会があるといろいろ教えていただけたり、あとなんか中古もあったり、あとレンタカーもできるみたいなんですね。そういうことを考えるとこういう協会に入るのもいいでしょう。その他にもですね、まあ、この辺はどうなんだろうなっていうのがあるんですけどね、原価計算ができていなかったり、1日の売上目標がはっきりしていなかったり、メニューが珍しすぎてお客さんが理解できなくて定着しないとか、あとね、提供時間が長すぎてお客さんがさばけない、要は1日の売上が減っちゃうなど、いろいろ失敗する人がいるみたいです。メニューを考えるのがねできてないとか、提供時間とか、それはそのどれの方で起業するっていうのはどうなの、勢いだけっていうのもありますけどもね。特に原価計算、これね 30% 以下なんですよね、こういう食べ物業界っていうのはね。できればね、26から27まで収めるんだぞというのはアルバイトしていたロイヤルホストのシェフに教わりましたけども、まあこのようなね、基本すらできてないで勢いだけでやっちゃう人もいるんですけども、実はもう一つ、これはセンスも必要なのかもしれないものがあるんです。それが企画書の作成です。先ほどのね、協会さんとか、あとフランチャイズ本部、インターネットに登録するだけで営業場所を探さない人ってのが結構多い人です。ほら失敗しますわ。キッチンカーにとっていい場所ってのは皆さんの取り合いですよね。その後実績のあるキッチンカー事業者さんが先に押さえちゃうじゃないですか。じゃあ新規の方はどうするってことですよ。あ、ここいいな、こんな広いスペース、しかも他のキッチンカーも出てないし、じゃあここ 駐車場貸してくださいってそのスペースのある会社さん宛てに企画書を出すんですけども、その企画書の中身どういうふうに書けばいいんでしょう。なんでもですね、消火器がありますよ。 PL 保険にも加入しています。シートを引いて場所を汚しませんとか、あとゴミ箱も用意して責任持って持ち帰りますし、最後は掃除もしますよ。もちろん保健所の許可もあります。この程度、最低でもこの程度は作らなきゃいけないんですって。私企画書など書いたことがないので無理なんですけどもね。ふとこれ思ったんですけど、社員証を見せていただくと何かトッピングつけますよとか、いくらか割引しますぜみたいなオプションなんかあったら魅力だから、総務の方も OK が出やすいのかもしれませんよね。そういうのを考えると、こういう企画書作るセンス、これも大事ですね。本当無理だなこうやっていろいろ考えると、20代30代の若い年代でないとそんなエネルギー出せないですね。キッチンカー黒額、夢で終わりそうですけども、まあやってキッチンカーがね、大にぎわいでやってるところを皆さん見たら、あ、こいつらこんな苦労して実は出してたんだなっていうのを見て、裏の苦労も考えてあげて、ぜひキッチンカー買ってあげてみてはいかがでしょうか。と言いつつ、もしどこかのキャンプ場で私がキッチンカーで営業してたら、よろしくお願いしますね。さて、第218回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。まあ、キッチンカーのお話はね、なかなか難しいものがありますが、その他ね、配信の写真など V トークラジオのブログ http://vstoke650.c3net の方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方も V トークで検索していただければ、青人 V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第218回、バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。